チカラチャーシュラジオ、おはようございます。チカラです。今日は3分間チャレンジにしようかちょっと迷っておりますが、一個大事なことというか大変なことを僕は知らなかった事実があったので、それを今日はお伝えしたいなと思います。皆さんご存知なのかな、アドラーの心理学ってなんかね、ご存知ですか？これはね、リブラ先生の放送でね、リブラ先生がお話しされていて、まあ、ある方の放送で、そのアドラーのね、心理学についてのお話をされていた、方がいて、で、そのことについてちょっとね、お話をされていたんだけれども、僕はね、アドラーっていう名前とか、アドラーの心理学っていう言葉は聞いたことがあったんです。何かこう、面白いことをおっしゃってる方だなと。で、特になんか最近 X のこのゾンビ活動の中でね、そういうのもちょっと目にする機会が増えて、いや、それはだから僕が単純に本当に面白いなと思って、いいこと言ってる方だなと思うので、多分それはそれで純粋にゾンビも含めてのコメントを僕入れてるみたいで、結構そういうのがどんどん上がってくるようになったんだけども、その中でね、アドラーの心理学って、アドラーさんが課題の分離とか自己責任というようなね、そういう本質的な考え方についてを結構述べてるらしいと。で、それ自体は僕知らなかったんだけど、リブラ先生のその放送、スタイフの放送のコメント欄でやり取りしてる中で、ああ、このアドラーの心理学で言ってるこの課題の分離とかそういう考え方って、要は自分軸とか他人軸っていう、よく聞くね、話にすごい似てるなと思ったんですよ。なので僕普通にね、あ、自分軸や他人軸に似ている感じですかねって、僕リブラ先生にコメントを打とうとした時に、んちょっと待ってよって何かがよぎったんで、本当にね、純粋に何かがよぎったんで、今まであんまりやらなかったんだけど、GPT に一旦聞いてみたところ、実はね、この自分軸、他人軸っていう言葉自体が、実はアドラーの心理学を日本に持ってきて説明をしようとした時に、わかりやすい言葉として、後付けで、誰かは知らないけど、日本の誰かがアドラーの心理学を説明するために、後付けで作られた言葉がこの自分軸や他人軸っていう言葉だそうです。これはまあ GPT によるとなので、まあ信憑性があるかどうかはちょっとね、ご自身の判断でまだ調べていただきたいと思いますけど。いや、知らなかったですよ。だから、アドラー自身が自分軸、他人軸と言ったわけではないということは GPT がおっしゃってました。ね。で、ただ、もともと自分軸や他人軸っていう言葉がアドラーのその心理学の前から日本にあったかっていうと、そうじゃなさそうで、ね、もう一回ですけど、アドラーのその心理学を説明する言葉として自分軸や他人軸という言葉ができたということを GPT は言ってました。これ皆さん知ってました？結構自分軸他人軸ってね、みんな使ってるでしょ？マサイさんとかもね。これアドラーの心理学を説明する言葉だったそうです。ね。いや、びっくりしましたよ。ということで、僕はびっくりしたっていうことをね、ちょっと X にポストもしてみたので、ぜひそっちのポストもね、見ていただくと、実際にその僕が GPT とやり取りしたスクショを、X のポストにつけてみたので、ぜひそちらも見ていただくと嬉しいです。ということで、それ見ていただくと、僕が日々、チャット GPT とどんなやり取りをしてるかっていうのなんとなく垣間見れるかもしれませんね。1画面だけのスクショをポヨンと載せているので、ぜひ覗いてみていただけると嬉しいです。ということで以上です。自分軸、他人軸はアドラーの心理学を説明するために日本で生まれた言葉だということでした。ということで以上です。それではいきます。力チャージ、今日も力あふれる一日を。